民法と4になります。70ページになりますね。使用貸借と賃貸借の相違ですね。14番のことになりますね。で使用貸借というのは、ただで、ね、要するに無償で、ね、ただで貸し借りする。そういうのが使用貸借契約。ね、で、まあ、賃貸借というのは、当然賃料を払ってね、まあ、そういうものを貸し借りする契約ですね。で、括弧1番、使用貸借は無償使用の契約であるが、賃貸借は賃料の支払いがね、要素である。それがまあ、重要なね、絶対条件ですよね。で、使用貸借は要物契約なんですね。一生時の他とね、それと物の引き渡しが必要。ですから、ただでその貸すものをね、相手に渡して、引き渡して初めて契約成立するんですね。であるが、賃貸借はね、学生契約の有償損契約でありますから、別にね、まだ引き渡してなくても、先に契約を成立させるということはできるんですね。それでまあ、翌月から、まあ、貸すとかね、そういうふうにできますけど、ね、使用貸借は物の引き渡しなくね、成立しませんからね、契約自体が。はい、それから3番、使用貸借は、その時間に制限がない、ね、期間に制限ないんですが、賃貸借の期間はね、20年超えることできないんですね。それから各4番、使用貸借の貸主には、目的物の修繕義務はありません。ですが、賃貸借の賃貸にはね、目的物についての修繕義務を負いますよと。それから5番、使用貸借の借り主は、通常の必要使用、自ら負担しなければならない。そうなんです。ね、ただで借りてる人が、まあ、そういう土地建物をね、固定資産で払ったり、あるいは、そういうね、なんか修繕なんか必要な場合は、自分で負担しろと。賃貸借の賃借人が賃貸人の負担すべき、そういう必要使用、支出したときはね、賃貸人に対して、直ちにその償還を請求できますからね。それから各6番、使用貸借は賃貸借と異なり、対抗要件たるものがないんですね。つまり、使用借権という権利を放棄できないんですよ。ですから第三者に対抗できないと。ですから借地借家法で規定する、ね、対抗力もありません。例えばただで借りてるね、この例えば B さんね、でこの貸してる A さんですね、ねこの建物をこの C 第三者に譲渡した場合ね、このただで借りてる B さんがね、この新しい建物の所有者に対抗できないと。対抗できないとね、だから出ていかなきゃならないとね。だからたとえ引き渡しを受けていてもね、この B さんがやっぱりね対抗できませんから、借地借家法でね定める対抗力もありませんからね、それは十分注意しないとね。それから括弧7は使用貸借は借主が使用すれば特約ない限り使用貸借は終了すると。つまり相続により承継されない、これを押さえてくださいね。ですからこの A からただで借りてる B ですね、この建物ね、この B が借主が使用すればこの使用貸借契約は終わりますよ、ね、だからその B の相続人はね、相続してただでまた借りる、そういうことはできないね。要するにね、相続で承継されませんからね。はい、でそれから括弧、の、ね、7番の下ですね、米印使用貸借においても契約で返す時期を定めているときは借主はその時期に借りたものを返さなければならない。で返す時期を定めなかったときはね、借主は契約した目的に従った使用収益を済ませたときにやっぱり返さなければならない、ね、また貸主の方もね、その時期が過ぎればね、もう返してくださいとご請求できるんですね。でまた契約で返す時期も使用収益の目的も定めていなかったときはね、貸主はいつでも返してくれとご請求ができるということなんですね。だからまあ使用貸借と、まあ賃貸借の違いはね、まあ、かなり、ね、必要な知識ですよね。またもちろん使用貸借でも、ね、まばなしとかね、そういうのもやっぱり貸主の承諾がなければできませんから、ね、それも知っておいてくださいね。もちろん賃貸もそうですけど、やっぱりただで借りてる人はね、勝手にまばなしたりはできませんからね。それから次に地上権と賃借権の違いですね。はい、地上権は物件であるが、賃借権は債権であると。ね、ですから、まあ、同じね、土地を貸すんでも、地上権設定契約で土地を貸し借りする場合、ね、その借り返しと地上権ではね、当然地上権という権利で使えます。また、土地を賃貸借で貸し借りした場合ね、賃借人というね、その借り返しはね、当然その土地を賃借権という権利で使えるんですが、ただね、大きな違いなんですね。ね、物件と債権の違い。はい、括弧には、地上権は地主の承諾なしに、自由にその地上権を第三者に譲渡したり、その土地をね、連帯できるから。そう、これが物件たり、まあ、支配力というかね、非常にね、地上権者、借りた人に支配力が出ちゃうんですね。ね、で、賃借権の場合はどうかというと、ね、賃借権は譲渡したり、転貸するにはね、賃貸人の承諾が必要であるって書いてますね。ですから、要するに、大家さんのね、地主さんの、やはりね、そういう承諾、そういうものがないと、ね、そういうことはできませんよと、大きな違いなんですね。だから、地上権は地主に登記協力義務があるので、登記により第三者に対抗することが容易であるが、賃借権は地主に登記協力義務がないので、なかなかね、登記による対抗力を得ることが困難であるということなんですね。地上権の場合にはね、要するに地主の方にね、まあ、地上権者に、要するに地上権というね、登記をね、まあ、してあげる義務があるじゃんね。でも賃貸者の場合には、賃貸人にそういう義務はありませんからね、なかなか、まあ、賃借権という登記を得るのは難しいんですね。だから地上権は地内の支払いを要素としていない、まあ、絶対条件じゃないんですね。無償の、まあ、地上権でも構わないんです。ところが賃借権はね、つまり賃貸の方が賃料の支払いが要素ですからね、その不払いは、まあ、当然契約解除の原因となるということなんですね。ですから地上権もね、もちろん地内を定めればもちろんそれは払わなきゃなりませんけどね、まあ、賃貸借の方は当然ね、賃料を払わなきゃならないことね。もしただの貸し借りだったらそれは賃貸借じゃなくて使用貸借になりますからね。だから地上権の存続期間は最長期、最短期とも制限がない。そうですね。だから、例えば、50年でも、ね、60年でも、それはお互いの話し合いでできるわけですね。だから、例えば、長く、ね、必要とする山林とかね、あるいは、電動会社の鉄塔とかね、そういう場合には、まあ、期間が長い方がいいですから、まあ、地上権で設定する場合もありますね。ただ、賃貸借の場合は、ね、最長期間が20年ですから、ね、ちょっと地上権から比べるとね、短いですよね。それから地上権の取得、地上権設定契約のほか、ね、まあ、契約で通話しておきますよね。取得事項、譲渡、相続によって取得され、ね、法律上、当然に設定される場合はね、法定地上権でこう取得する場合もありますけどね。まあ、この違いを、ね、よく知っておいた方がいいですよね、この辺もね。今度26項、請負にありますね。請負とはですね、ちょっと下に図がありますけどね、まあ、こちらにもちょっと図がありますけど、こう注文者ね、これ A。ね、で、この請負人が B ですね。で、この A が、例えば、背広の仕立てを、ね、こう注文するとかね、一般物って言いますけどね、あるいは何か機械をね、作ってるとかね、注文しますよね。あるいは、住宅だったらね、注文。研究みたいな形でね、A の方が、まあ、請負人 B に、ね、注文するわけですよね。で、この B が、まあ、それを、まあ、承諾することによってね、まあ、成立する契約なんですけどね。はい、請負契約にありますね。請負契約は、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその結果に対してね、報酬を支払うことを約束する ことによって成立する契約ですね。例えば土木工事や住宅の建築など、注文者が請負人ね、建設会社にこう依頼するのが主な場合ですけどね。これはね、お互いに義務を負う契約ですから、総務そこに報酬が発生しますからね。また優勝、それで口約束でも成立しますから、落水契約であります。で、仕事の完成を目的にしている点でね、完成を要しない委任と区別されると。これは後半にやりますね。だから仕事が完成しない限り、請負人は原則として報酬の一部やそれまでに要した費用を請求することができないと。まあ後払いが原則ですね。で、請負人は自分で仕事を完成しないで、さらに第三者に下請け人にね、請け負わせることはできますよということですね。まあこれは民法上ね。で、注文者が、はい、下請けを承諾していても、下請け人との間に直接契約関係は生じないので、注文者は下請け人にね、目的物の引き渡し請求はできません。だからその下の報酬の支払い時期ですが、これは出てますね。原則として報酬は仕事の完成した後、そこですね、目的物の引き渡しと同時に支払う、これが原則です。まあ契約をすればね、別にその同時じゃなくても構いませんけどね。だからどことも覚えると、請負人の完成した仕事が不完全である場合の、まあ、責任、つまり請負人の担保責任、はい、価値の収保請求ですね。仕事の目的物に価値があるときは、注文者は相当な額を定めてその収保を請求できる、ね、ただし重要でない価値でね、かつ収保に、まあ、過分な費用がかかるときはこの請求ができませんということですね。また米マークのところが出てますね。目的物を第三者に譲渡した後でも、注文者は価値の収保請求ができると。だから建物なんかをこしらえてもらって、ね、こっちの注文者がいるね、第三者に譲渡する場合でしょ。その建物に、まあ、何か価値があればね、この注文者の方が収保請求できるんですね。第三者が直接請負人にするってことは原則できませんからね。で、損害賠償の請求も同じ、つまり注文者の地位に、ね、基づいて生ずる権利なんですね。それから72ページになりますね。上の括弧に損害賠償請求、ここから何度も出てますね。この2と3はね、はい、注文者は価値の収保に変えてもいいしね、またその価値とともにですね、その収保とともにね、その収保とともに損害賠償請求ができると。で、契約解除、これも出てますね。目的物に価値があり、そのために契約の目的を達することができないときは、注文者は即時に契約解除できるんだと。これ一般物の場合ですよね。ただし建物その他土地の工作物については解除できませんと。これを押さえてくださいね。それから米、これも出てますね。請負契約の目的物たる建物に重大な価値があるために、これを建て替えざるを得ない場合には、注文者は請負人に対して当該建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができると。これ判例ですけどね、出ましたね。括弧4が注文者についての破産手続きの開始による解除ですね。丸1、注文者が破産手続き開始の決定を受けたときは、請負人またはですね、破産管財人は契約の解除することができます。この場合において、請負人はすでにした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができるんですが、丸2、前項の場合ですね、契約の解除によって生じた損害の賠償ですね、損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限りですね、請求することができることになってますので、ここ注意してくださいね。で、この場合において、請負人はその損害賠償について破産財団の配当に加入できるということですね。だから、ここの覚え、請負人が責任を負う期間、これは担保責任の期間と言ってますね。はい、担保責任の期間は原則として目的物を引き渡してから1年間追わなければならない。これ一般物の場合ですね。過去に土地の工作物またはその地盤の価値については例外としてね、引き渡し後5年間、これ木造の場合ですね、木造建物の石造土造金属造等の工作物については10年間追わなければならないということなんですね。で、米、注文者は土地の工作物または地盤に不完全な点があることにより滅失または損傷した場合における価値の収保請求や損害の賠償請求は、はい、その時から1年以内、これを押さえてくださいね。その時から1年以内にしなければならない。また特約637条638条1項の担保責任の期間につき、特約により通常の時効期間10年まで慎重ができると。ですから、まあ、一般物の場合はね、まあ、請負人の責任を負う期間というのは引き渡しから1年、ね、木造建物だったら引き渡しから5年間なんですね。それを、まあ、10年まで、ね、慎重する特約ができるということですね。だから、過去には請負人は貸し担保責任を負わない、ね、そういう旨の特約は有効である。ですが、請負人が、ね、死にながら、ね、それを告げなかった事実については、ね、その責任を免れることはできませんから。それから73ページですね、注文者の解除権、73ページ上ですね。請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できると、ね、米、完成前であればね、建物等の土地の工作についても解除できることになってですね、仕事が完成しない間だったら損害を賠償してね、注文者は契約解除できるということなんですね。で、目的物の所有権の帰属、ね、で、よくね、建物なんかをこう、A が注文してね、この A がね、で、この B に、まあ、注文しますね。で、これが B が請負人ですね。と、この建物というのは、ね、誰の所有権なのかですね。まず括弧1で特約があるときは特約に従いますけどね。まず括弧2はこれが出てますね。建築完成前に請負代金の全額が支払われた場合には、はい、特別の需要がない限り、建築家屋は工事完成と同時にね、注文者に帰属するわけです。所有権がね、まあ、これ判例ですよね。また、過去3は注文者が材料の全部、または使用部分をね、提供した場合、注文者のね、提供した場合はね、所有権は、まあ、注文者に、まあ、これはもう帰属します。最初からね、まあ、所有権があるということになりますからね。それから、請負人が材料の全部、または使用部分をね、提供した場合はね、これも所有権は、まあ、この請負人に、帰属しますね。ただ、その場合でも、はい、引き渡しによって注文者に所有権移りますから、引き渡した場合にはね。それから、米もやっぱり押さえてくださいね。建物の所有権が注文者に帰属、またはね、移転していれば、原則として注文者は自己の名義の所有権の保存登記をすることができるということになるんですね。これも押さえてくださいね。まあ、予備知識、これはまあ先ほどのね、エルジンの担保責任で、ちょっと、まあ、読みましたけどね、それと全く同じこと書いてあるんですよ。これは住宅品質確保の促進に関する法律によってね、新築住宅についてはね、そういう貸し担保責任がね、さらに評価されてるっていうね、ところですね。はい、第27項、今度、委任ですね。まあ、委任も時折こう、出題されてますからね、請負と同じぐらいに。はい、委任契約とは、依頼する者が依頼を受ける者をね、信頼して、法律行為をするなど、事務を処理することを依頼し、で、依頼を受ける者がこれを引き受けることによって成立する契約であると。ね、つまり、頼む人をね、委任者、頼まれる人をね、受任者と言いますね。で、委任契約は委任状の授与により行われるが、委任状がなくてもね、委任契約は成立するんだということなんですね。まあ、契約書でも成立すると。それから、委任というのは無償の契約なんですね。無報酬というかね、ただばかりって言われたけどね、無報酬が、ね、特約があれば別ですけどね、委任は一定の事務処理をするため、ローンを提供する契約であるが、原則として無償、ね、報酬請求権がない のであると。で、特約をすればね、優勝になりますよということなんですね。ですから、まあ、ちょっとね、何か買ってきてくれとかね、そういうようにものを頼んでね、で、その頼まれたものがね、まあ、要するに、まあ、そのものを買いに行ったりする場合もあるしね、はい、74ページ、ね、米の1、ここに言う義務とはね、法律義務、すなわち法律行為のことであると。ね、委任者に代わって受任者が法律行為、契約をするんであるが、またそれ代理権の、ね、事業があれば、まあ、代理の、ね、規定が適用されますよと。それから法律以外の事務ね、例えば帳簿の処理とかマンションの管理などの、ね、委託を、まあ、準委任という、ね、これは委任の、これも、ね、委任の規定が準用されますよと。それからところもこれね、受任者の義務ですね、まあ、頼まれた人ですね、受任者は委任の本心に従い、はい、善良な管理者の注意を持って委任事務を処理する義務を負いますよと。で、米の1で善良な管理者の注意とは何か、ね、はい、受任者に要求されるね、そういう善良な管理者の注意義務とは、その債務者が従事する職業とか、その社会的、経済的地位などに応じて一般的に要求される注意を言うと。受任者は有償無償問わずね、かかる全館注意義務を負いますよと、ね、それから、米の2、自ら事務を処理する義務、はい、受任者は原則として自ら委任事務を処理し他人に任せてはならないと。まあ、委任というのはね、信頼関係をまあ基礎としてますが、まあ、原則はね、他人に任せてはならないとですね。その他、丸1番これでますね、はい、受任者は委任者の請求があった時はいつでも委任された事務の処理状況を報告しなければならないと。また委任契約の終了した後はできるだけ早くね、事務内容の、ね、経緯を報告しなければならないと。で、丸2、受任者は委任事務を処理するにあたって金銭その他の物品を受け取っていた時はそれを委任者に引き渡さなければならないと。また受任者が委任者のため自分の名義で得た権利を、ね、委任者に移転する手続きを取って引き渡さなければならないと。丸の3番、ここを置いてですね、取材が金銭徴収の場合の損害賠償義務、はい、受任者が委任者に引き渡すべき金銭、例えば集金してきたお金とかね、または委任者のために使用すべき金銭、ね、例えば、まあ、買い物の代金とかね、そういうものを、ね、事故のために表した時、表した日以後の利息も支払わなければならない、なお損害があればね、賠償もしなければならないということですね。逆に委任者の方はね、当然利息付きでね、まあ、請求できるということになりますね。それから75ページですね、受任者の権利義務、逆に言えばね、委任者の義務でもありますけどね、はい、報酬請求権、受任者は特約がなければ報酬を受けることができない。しかしね、優勝の特約があるときは報酬請求権が生じますから、ね、で、その報酬は委任事務の処理が終了してからでなければね、請求できません。これ後払い原則なんですね。で、受任者は報酬につき同時事項の合弁権を主張できない。これが原則ですね。ですから、まあ、事務処理を先にしてね、それで報酬受け取る形ですね。ですから報酬いただけなければ事務処理できませんなんですね。そういうは関係ではないですね。それから丸の3番、優勝の特約がある場合、委任事務の処理が委任者に責任なく途中で終了した場合、今その既に終了した利口の割合に応じて報酬を請求できることになったんですね。ただし、米、受任者の、ね、債務不履行により委任が解除されたとすればね、この場合はね、事務処理を多少していてね、これは報酬請求できません。それからとことん覚える、費用、前払い請求ね、だから、まあ、例えば何か買ってきてくれという場合の売買代金とか、あるいは運賃とかね、そこまで行く運賃とかね、そういうものはね、費用として前払い請求していいでしょ。はい、委任事務を処理するについてね、費用を要する場合、受任者はその前払いを請求できると。ね、で、米、費用の前払いを請求したにもかかわらず、支払わないときは事務処理に着手しなくても立候補主体の責任は負いませんということですね。それから費用の償還請求、1、丸1、受任者が委任事務を処理するために必要な費用を支出したときはね、その費用及び支出の日からの利息を、委任者に対して、ね、償還請求できると。だから、まあ、自腹してね、何か必要な費用を出してあげたときは、まあ、利息つけてね、原則、まあ、請求できるということですね。で、また受任者が事務処理に必要な債務を負担したときは、受任者に代わって委任者が弁済するようにね、また外の担保を提供するように委任者に請求できると。それから、受任者が事務処理をするにあたって過失なく損害を受けたときはね、はい、委任者に対して損害賠償請求、まあ、それができるということになってですね。それから、4番、解除の非訴求効、解除の効力は将来に向かってのみ生じるんだと。将来に向かってね、ただし過失のある当事者に対しては損害賠償の請求することがもちろん行われていますけどね。次ですね、76ページですね、5のところ、委任契約の終了、はい、当事者、委任者、受任者、どうもね、いつでも理由なしに委任契約を解除できますよ、どちらからでもね。ただし解除したのが相手方の不利な時期であれば、原則として損害を賠償しなければならないと。だから相手方の不利な時期は契約解除できないわけじゃないですよ。まあ、そういった問題とかありますけどね。まあ、不利な時でもできるんですが、その場合は損害を賠償しなければならないということですね。で、それがやむを得ない事情による場合には、損害賠償の責任もない。まあ、何かね、交通事故でね、どうしてもできなかったという場合にはね。それから、委任終了事由ということで、まあ、これを押さえるんですね。まあ、この物を頼んだ A ね、はい、例えばこの人ね、この A がね、はい、死亡、ね。それから、この物を頼んだ委任者が破産、手続き開始の決定を受けてですね、これはもう委任契約は終了するのが原則。それから、頼まれた B ですね、こちらの、ね、受任者の B ね、この人の死亡。受任者の後見開始の審判を受けたときと破産手続きの開始の決定を受けたときですね。ですから、委任者がですね、後見開始の審判を受けてもね、委任契約は終わりませんから、受任者の方ですからね、後見開始の審判はね、そこのところが間違いやすいですね。で、かっころか、その下の6番、これは出てますよ、委任契約が原則として相続によって承継されないんだと、ここを書いてですね、ただし次のような請求義務を否定しているということですね。各1番から出てますね、はい、委任契約が終了したいと残る受任者の義務、はい、委任契約が終了しても差し迫った事情のあるときは、受任者、各受任者の、ね、相続人とか受任者の法定代理人は、委任者、各とかしてね、委任者が委任事務を自分で処理することができるようになるまでは、ね、必要な事務処理を続けなければならない、これがやっぱり取材されてますね。で、各2も取材されてますよ、委任契約の終了を相手方に通知する、はい、委任契約終了の原因が、委任者、または受任者のどちら側にあるときでも、そのことを契約の相手方に通知しなければ、契約が終了したことをその相手方に、ね、主張できませんから、ね、通知しないとね、で通知がなくても、ね、相手方がそれを、ねまあ、知ってる場合ですね、こういう場合は、まあ、通知した場合と、ね、同様に、まあ、それを主張できることになりますけどね。次第2条帰宅契約ですね、これはですね、ほとんど出てません。これは物を預かってね、要するに預かる人と預けた人の関係なんですよ。こういうのは帰宅契約って言うんですけどね、まあ、物を保管するとかね、そういう契約なんですけど、これはほとんど出てませんね。次77ページ組合契約ですね、これはですね、組合契約がいくにかの人が集まってそれぞれこうお金を出資してね、まあ、平等で仕事をやろうとする約束なんですけども、出資はね、金銭や物品ばかりでなく労務を持ってね、出資することもできることになってですね、商店街とかね、いろんなこう組合ありますけどね。で、組合の財産は組合の共有となります。 組合員が死亡したり破産または後見開始の審判を受けた場合のね、当然にね、組合を脱退することになる、ね、それから当事者が損益分配の割合を定めないときは、その割合が各組合員の出資の価格に応じて定めることになりますね。しかし当事者が損益分配の割合を定めるときはね、出資の割、出資の価格に応じて、まあ、定める必要は必ずしもないということですね。それから組合の債務はその債務と組合に対する債権と相殺することができないことになるんですね。つまり差し勘定の禁止なんですよ。例えば組合からお金を借りている債務者いますよね。その人は、例えば組合のね、うち一人にお金を貸しているからってね、それと差引勘定ね、そういう相殺ができないよって規定ですね。米印ですね。組合財産である建物の、ね、賃借金、つまり組合の、まあ、財産の建物を借りている賃借金ね、この人は組合に対する賃料支払い債務と、その組合に対する、ね、貸しているお金、債権とね、相殺やっぱりできませんよってこと。それから組合債務は全部が各組合に帰属し、組合財産を引き当てとする、合意的債務である。しかし、これと並んで各組合は個人財産を引き当てとする個人的責任を負い、組合の債権者はこのうちどちらからでも、ね、請求できることになっているんですね。それから3番、不当利得返還義務、はい。法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産または労務により利益を受け、それによって他人に損害を及ぼしたら、受けた利益を返還する義務がある。これね、不当に得した人はね、それはまあ返還しなきゃならないという義務ですね。はい、次、49ページになりますね。第18項、弁済ですね。ちょっとこの図に書きましたけどね、債権者 A です。ね、この人が、この債務者 B にね、100万円こう債権を持っている。こういう場合のね、弁済に関してのことですね。ちょっと読みましょう。はい、債権者 A が債務者 B に100万円の債権を持っている場合、B が A に100万円を、ね、支払うことによって債権を証明します。これが弁済なんですね。ですからこう、B が100万円返すとかね。ね、で、とことんね、第三者の弁済。原則として、弁済は債務者以外の、ね、第三者でもできるんですが、ね、第三者の弁済が認められない場合もあるんですね。だから第三者でもいいんですけど、ね、ただ、認められない場合がありますと。はい、丸一番、特定の歌詞のリサイタルなどはね、性質上、第三者が変わってね、これ、弁済、まあ、出演してもね、これはね、弁済になりませんからね、許されません。それから、債務者以外は弁済できない。旨のね、特約が当事者でなされている場合はね、第三者は弁済できませんから、B 以外はもう弁済できないという特約があればね。それから、丸の3番、ここはよく出ますね。はい、利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済できません。弁済することできません。利害関係のない第三者とはね、誰かというと、単なる友人とかね、知人なんですね。そういう人がね、債務者に意思に反して弁済してもね、債権は証明しないんですね。弁済にならないですからね。それから丸の4番、利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済することができますと。まあ、利害関係を有する第三者というのは、抵当権が設定されている不動産を買った人とかね、そういう物情証人のことなんですね。そういう人はね、やっぱり利害がありますからね、債務者が嫌だったってね、債務者の意思に反しても弁済してね、債権を消滅させることができるんだということなんですね。括弧2番、弁済を受ける権利、権限のないもの、ね、弁済した場合ですね。ですから、本当の債権者じゃなくて、全然関係ない人に弁済した場合ですね、お金払っちゃったらね、これは、原則としてね、有効な弁済ではありませんから、ね、債権証明しませんよね。当然、弁済をやり直す必要があるんですが、ただ例外としてね、次の場合には、まあ、その弁済有効になるんですね。つまり、債権証明するわけです。ね、これはね、債権の占有者への弁済で出てますね。はい、本当は債権者でないけれども、誰が見てもね、債権者らしく見えるものに対して、はい、債務者が本当の債権者と信じて弁済したときはね、その信じたことに、はい、過失がなかった場合ね、つまり、善意、無過失の場合ですね、50ページ。そういう場合に限り、その弁済は有効であると。ね、したがって、債務は証明しね、二重に弁済する必要がなくなるということなんですね。ですから、例えば、偽造の債権証書をね、持ってる人に対してね、この債務者のね、この B がね、ね、善意無価値によってね、弁済した場合にはね、この場合には有効な弁済になるんでしょう。ね、したがって、まあ、債務、債権はね、証明しますから、まあ、二重にね、弁済する必要がなくなるということですね。次に、代物弁済ですね。債務者が債権者の承諾を得て、本来の給付に変えて、他のものを給付したときはね、弁済として債務は証明するんだと。これを代物弁済ですね。ですから、例えば1000万円の借金に対してね、どうしてもお金がないから、ね、不動産でもいいですよね。債権者の承諾を得てね、これでよろしいですか。ね、で、まあ、承諾を得れば、例えばね、例えば価値が低くても、その不動産が、ね、700万円でも ね、それで弁済することができるんですね。ですから、まあ、そういうのを代物弁済って言ってるんですね。それから、特定物の現状引き渡し、債権の目的が、特定物、不動産の引き渡しの時はね、弁済者は引き渡しをなすべき時の現状で引き渡しをすれば足りると。まあ、特約があればね、別ですけどね、まあ、現状で渡せばいいということですね。で、弁済の場所ですね、特約があればその場所で弁済する。ね、ですから、お金だったら特約してね、ボコソコ銀行の口座に振り込めってことだよね、そこで弁済するしね。で、特約がない場合ね、こういう場合は特別定物の引き渡しが、債権が発生した当時、そのものの存在した場所って書いてあるから、まあ、要するに不動産の場合でしたらね、その不動産の存在している場所でこう、ね、引き渡しすればいいということですね。その他の債務は債権者の現地の住所にね、特約がなければ、まあ、持参する形ですね。で、債権者の住所移転や債権の譲渡があればね、弁済は新住所、あるいは新債権者の住所で、しますから、このためにね、増加したそういう弁済費用ね、運賃とか、そういうものはね、債権者の方で負担することになりますけどね。この括弧6はね、弁済の費用、これは特約ない限り、弁済の費用はね、債務者が負担すると。ですから通常はこうね、お金を例えば債権者にこうね、持っていく場合の運賃とかね、電車賃とか、そういうのはね、要するに債務者が負担するわけですよね、本来ね。通常はね、それから受取証書の請求権、これ領収書ですね。弁済者、弁済事業者に対して受取証書の交付を請求できるんだと。受取証書の交付と弁済とは同時事項の関係であると。そうですね、やはり、まあ、お金払うときにね、領収書来てくださいとね、そういう同時事項の関係にあるんですね。で、弁済の重要と、これは出たことありますね。弁済額が債務の全額を消滅させるに足りないときは、順次に費用利息元本にこう充当するのが原則ですね。ですから、元本が100万円でね、利息が、まあ、ある程度50万円ぐらいあってね、それで、まあ、150万円、ね、で、100万円返したという場合ね、そういう場合は、まず費用利息で元本にそれは充当されていくんだっていうね、この順番を押さえてください。その他9番ですね、弁済の提供の効果というところですね、債権者が弁済の受領を拒む場合になるからね、だから、まあ、弁済の提供、例えばね、家賃でも借りたお金でもね、こう差し出しますよね、受け取ってくださいってね。 弁済の提供ね、例えば現金でもいいですよね、ね、それ差し出しますよね。それでも債権者がこう受け取ってくれない場合ね、どうなるのかというと、弁済のこう提供すればね、その時からの不履行によって生じる一切の責任を免れるんだと。コミュニティ債務不履行を理由とする損害賠償の請求を受けず、担保権が実行されることもないんだと。でまたね、約定利息が発生しなくなるんだということですね、提供すれば。ね、でまた相手方の同時履行の公弁権がなくなるんだと、ね。で、次のページ、51ページね。で、コメント読んで、こういう場合ね、債務者は供託ができますから、法務局にね。ですから、どうしても受け取ってもらえなければ、まあ、それを法務局に、ね、供託できると。それで、まあ、債務をね、まあ、最終的に免れることができるんですね。法務局に預かってもらうとね。で、それはまあ、債権者の方がね、それをまあ、結局法務局で、まあ、払い渡し受けるわけですから。ね、だから、最終的には供託できるということですね。法務局にね。で、弁済の提供の方、これが出てますね。弁済の提供は、原則としてね、債務の本質に従って、現実に行うことをすると。だから、まあ、100万円だったら100万円をね、例えば現金で受け取ってくれとこうね、現実に、ね。で、現実の提供、金銭債務の場合には少ない額を提供したときはね、その部分についても提供の効果は生じません。また、郵便為替や銀行の自己当て小切手ね、はい、かっこここ書いてくださいね、銀行振り出しの小切手は金銭と同してよいと書いてありますね、判例はね。だから、銀行振り出しの小切手で、ね、例えば100万円をね、こう差し出すと。それでもいいわけですね。現実の提供になりますからね。この辺は大事ですね。だから、丸の2番、これも出てますね。例外として、債権者があらかじめその受領を拒んでいるとき、またはね、債務の履行につき、債権者の行為が必要なときは、弁済の準備をして、口頭で事情を催告すればね、足りますよと。ね、口頭でもいいですよと。これはね、まあ、今、または債務の履行について、債権者の行為が必要なときというのは、まあ、債権者の方からね、取り立ててくる場合ですよね。これは今、まあ、やっぱり、来てくださいと、ね、準備してありますからね、口頭で、事情をね、催告すればいいですからね。そのほか、供託、ね、これは法務局とね、その、買い取り関係をね、預けることなんですね。で、債権者が弁済の受領を拒み、または受領することができないときは、ね、弁済者は弁済の目的物を供託して、債務を免れることができると。また、弁済者が貸しなく債権者を確知できないというのもね、供託できますからね。この債権者を確知できないというのは、例えば債権者が亡くなって相続人がね、ちょっとわからない場合、ね、そういう場合とかね、あるいはほら、債権が二重にね、譲渡なんかされてね、どちらがね、本当の債権者がね、こう、確知できない場合、こういう場合にも供託ができますからね。その辺も、まあ、ポイントになりますね。それから、12番、弁済の第一っていうところですね、これ、任意第一って言いますけどね、債務者に代わって弁済をしたものは、ね、弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に取って代われるんですね、まあ、地位を取得できるとかね。ただしこの場合にはね、債権譲渡と同じく、これは後日勉強しますけどね、債権譲渡と同じく、債務者に対する通知、またはね、債務者の承諾を得る必要があります。
その下のところも覚えですね、法定代理というところですかね、これは何かというと、債務者に代わって弁済をなすことに正当の利益を持つものはね、弁済により、当然債権者に代理、つまり、債権者にとって代われるんだと、当然ね。ですから、その上のですね、任意代理と異なりですね、債権者の承諾が要件とされていません。また債務者に対する、ね、通知、承諾の対抗力もいりませんので、この辺は注意してください。で、法定代理できるもの、これを押さえてくださいね。こういう方が、まあ、弁済した場合には、当然債権者にとって代われますから、まあ、全部で、まあ、6人覚えておいてください。連帯債務者も1人が弁済したとかね、だから保証人が弁済、あるいは連帯保証人が弁済したとか、物情保証人、あるいは抵当不動産の第三取得者、あるいは借地用の建物の賃借人ですね、そういう方というのは、政党の利益を持つものですから、弁済によってね、当然に債権者に代理するんだということを押さえてください。
52ページになります。第19項、総裁ですね。総裁とは A が B に100万円の債権を持っているが、B も A に、ね、100万円の債権を持っているような場合ね、お互いに弁済期日がね、遅れば、債権者の収支のお金を、ね、支払いに行くなどしてね、しなければなりませんね。このような無駄を省くためにね、100万円を要するに帳消しというかね、まあ、チャラにすると、ね、といってね、お互いの、まあ、債務を、ね、証明させることができるんですね。これがまあ総裁なんですけども、まずね、そのちょっと仲介の下のところを見てもらうとね、図があるんですよ、ね。そこをちょっと見ていただいてね。で、あと、まあ、こちらにもね、図が書いてありますけど、このね、A がですね、B に貸金債権、例えばこう、100万円貸してるとしましょう。ね。その弁済期日が6月10日なんですね。A が B に貸してるお金のね、返済期日が弁済期が6月10日。ね。で、B も A にね、要するに、まあ、商品なんかを下ろしてね、そういう代金債権持ってる商品の代金債権ね。で、その期日は、弁済期日がね、7月10日。そこが弁済期なんですね。で、例えば、この A がですね、この A さんが自分からね、総裁できるかというと、いつできるかというと、A はね、ね、自分が貸してる貸金債権なんですよ。それの弁済期が来れば、もう自分から総裁できるんですね。まあ、そういう債権のこと、自動債権って言うんですけどね。で、A はね、自分が借りてるね、まあ、総裁によって証明する方のね、債権、それ、受動債権ですけど、その弁債権が別に到来しなくてもいいんですよ。ですから、A は自分が B に貸したね、貸金債権の弁債権が到来すればね、A はもう自らそれを受動債権でね、総裁するって総裁できるんですね。で、その、まあ、消滅する方の債権を受動債権ってですね、逆にね、B の方が自分から総裁する場合にはね、B が A に持っているね、代金債権、これの弁債権が来れば、B はやっぱりね、自分から、その代金債権を自動債権ですね、総裁できますから、まあ、B は7月10日が来ればね、当然、B も自分からね、総裁するってね、受動債権で総裁できるわけですね。はい、そしてまず上の黒丸のところですね。自動債権と受動債権、総裁するといった人の、ね、債権を自動債権と言います。で、言われた人の、ね、持っている債権を、まあ、自動債権と言うんですけどね、A が B に、ね、100万円で総裁するといえばね、A が B に貸している100万円がこれ自動債権。で、自分から総裁するといった、ね、自動債権の弁債権が到来していればね、自分から総裁できますからね。で、総裁すると言われてね、その B の持っている、ね、まあ、代金債権ね、それは自動債権ですからね、その弁債権が到来してなくても、それは構わない。ね、したがって、どちらの、ね、債権が自動債権か、自動債権かはね、どちらの人が、ね、総裁をするかによって、まあ、これは違ってきますよね。で、とことん覚える。総裁の要件と効力。はい、1番、対等額で総裁されることね。対等額ですから、まあ、例えば、A が貸しているのは200万円で、B が A に持っている、ね、債権が100万円でもいいんですよ。そのうち、同額、例えば、100万円総裁するとね。ね、そのうち、50万ずつ対等額で総裁するとね。そういうふうに対等額で、まあ、総裁されるということでまずね。で、丸の2番、自動債権。この債権で総裁するというね、債権は、やはり弁債権に対していること。ね、また、それによって証明するのね、自動債権。総裁されて証明される債権は、まあ、弁債権に対してなくてもよいということでしたよね。 それから、丸の3番ね、児童債権が消滅時効にかかっている場合に、はい、そこね、時効にかかる前に相殺できる状態、つまり相殺適場にあったときは相殺できるということですね。相殺適場にあるということはどういうことかですね、まあ、その図でいくと、この、まあ、図でもいいですね、要するにお互いにね、自分から、ね、相殺できる日が来ていること。ですから、その図で言えば、そうですね、これ、7月10日、ね、7月10日が来れば、ね、お互いにも A は当然相殺できますけど、B も自分から相殺できますよね。ですから、7月10日が来ればもうお互いに相殺できる状態になるなら、そういう状態を相殺適場っていうんですね。で、そういう、まあ、児童債権が時効にかかっている場合でもね、例えば A も、ね、B に貸している、ね、貸金債権が、ね、消滅時効にかかっている場合でもね、ね、その時効にかかる前にね、もうお互いに相殺できる状態になったのよね、ね、この A はその消滅したね、貸金債権でね、相殺できるということなんですね。まあ、この辺は押さえておいてもいいですよね、出てますから。ね、で、丸の4番、相殺の効力は相殺適場時に遡ると。総裁の訴求項と言いますよね。総裁の効力は総裁適場成立時弁済期に遡るため適場後に発生した、ね、利息とかその他損害賠償とかね違約金も、まあ、お互いに証明しますよと。だから、まあ、この A と B がですね、まあ、この A と B がね、例えば2年後に総裁したとしてもね、2年前の6月10日とか7月10日に遡ってね、お互いにお金は返したことになるんですね。ですから、その2年間の利息とかそういうものはね、当然、まあ、お互いに請求できないというのが原則ですよね。それから、履行期が異なる債権者間とね、これもちろん総裁できますよ。大阪の債権者とね、東京の債権者間でね、総裁してもいいですね。はい、次、53ページですね。今度、括弧には、総裁の意思表示。はい、総裁は相手方に対する意思表示、総裁の意思表示によってなされる。総裁の意思表示には、条件、期限を付することできませんということですね。ですから、停止条件みたいなね、例えば、卸した商品がね、まあ、全部完売したらね、じゃあ総裁するとかね、そういう条件期限つけられないというのが原則ね。それから、総裁が禁止される場合ですね、債権の性質上、総裁が許されない場合ですね。相互にローンを提供する債権ね、こういうのはね、相殺できないんですね。それから当事者の意思表示により相殺を禁止した場合、こういう場合もお互いに相殺できない、相殺禁止なんて場合はね、ただし相殺禁止の特約は、はい、善意の財産ですね、そういう特約を知らない人には対抗できないんですね。例えばそこの図でね、まあ、AB 間のね、まあ、A が B に貸せる代金債権と B が A に貸せるね、まあ、貸金債権ね、これ、まあ、例えば相殺禁止だとしましょう、特約維持でね。そうすると当然このお互いに相殺はできないんだけどね、ただ、まあ、相殺禁止がある場合でね、この B はその貸金債権をね、A に対する債権を、まあ、C に別に譲渡ができるんですね。だから例えばこの B がね、A に持っているね、貸金債権を C に譲渡したと、今度 C がね、A に、まあ、請求するわけですね、その貸金債権ね。ところがこの C が A から債務を負担していた場合ね、借金があった場合ね、そういう場合にこの C は A に対して相殺できるかというと、この C が善意の場合ね、総裁禁止の特約を知らなければ、この C はね、この貸金債権でね、譲渡を受けた貸金債権で A から負担しているね、借金と相殺できる。逆にね、A は善意の C に対してね、あれはあの債権はね、B の債権だったのだろうとね、お互いに相殺禁止してたんだから、あんた相殺できないよということをね、A は善意の C、そういう特約を知らない C にはね、主張できないということ。右にもちょっと書いてありますね、AB 間で相殺しないというね、特約をしたときは相殺できない。ただし、善意のね、第三者C には対抗できないと。ね、B から A に対する債権を譲り受けたね、全員の C、その特約を知らない C はね、これを反対債権としてね、A に負担している自らのもう債務ね、借金とね、相殺できますよと、こうなるわけですね。はい、丸の3番、受動債権がね、不法行為によって生じたものであるべきですね、受動債権が不法行為によって生じたものであれば、相殺できないんだということですね。これはどういうことかというと、不法行為による債権を受動債権とするね、相殺禁止、つまりそういう損害賠償請求権をね、消滅させるような相殺はできないんだということ。例えば、A がね、B に、まず丸の1番で、ね、お金貸してたとしましょう、B にね、100万円でもね、ところが、この A がね、B に対して不法行為をしたわけ。で、A は加害者なんですね。で、B は被害者ですから、当然、被害者は、まあ、加害者に対してね、丸の2番で不法行為に基づく損害賠償請求できますからね、まあ、これ100万としましょう。例えばね、こういう場合、損害賠償についてはね、被害者が債権者です。で、加害者は債務者なんですけど、この加害者がですね、その不法行為に基づく損害賠償請求権を消滅させるような加害者からの総会、総裁というのはできないことになってる、ね。だから A が、ね、1番でね、丸の1番で貸金債権持って、これでね、ね、不法行為に基づく損害賠償を消滅させるような加害者からの総裁は許されないということ。加害者というのは、ね、そういう不法行為を働いた加害者は自分でね、その被害者に対する、ね、賠償はしなきゃならない、ね。これが認められちゃったらね、要するに、不法行為をね、肯定することになっちゃう。ね、あいつに貸してあるんだからね、ちょっとぶん殴ってもね、蘇生しちゃえばいいんだからね、ね、そうなっちゃうからね、まずいでしょ。だから、加害者からのね、そういう総裁ができないことにしてるんでね。はい、それが右側ですね。はい、債務が不法行為によって生じたときはね、その債務者 A は、つまり加害者はね、総裁を持って債権者 B に、ね、被害者に対抗できないんだと。つまり、加害者からの総裁は許されないってこと。ね、ただ、米印を押さえてね、不法行為による被害者の、ね、救済のための制度ですが、被害者 B の方からね、総裁はこれは許されますから、このあたりも出てますよね。次4番ですね、受動債権が第三者によって差し押さえられた場合、ね、その後に債務者が取得した債権を受動債権と、ね、して、これ、総裁とね、これをもって差し押さえ権者に、ね、それを主張できないということなんですね。例えば、A が B に、ね、貸金債権持ってますね、100万円。ね、でこの A の債権者を、ね、差し押さえ権者としましょう。ね、その人が、ね、A がお金返さないから、まあ、A が B に、ね、持っている貸金債権を差し押さえた、ね、で、ですからもう差し押さえられたと。そうするとね、この差し押さえられた債権というのはどうなるか、この B はね、本来だったらこれ、ね、貸金債権を B は A に返すわけでしょ。ね、でも差し押さえられたら、この B は、ね、このお金を、ね、債権を、債務を、ね、債権者、差し押さえ権者の、ね、方に、まあ、弁済しなきゃならないですよね。何を考えたらね、その後この B は、ねね、A に、ね、代金債権、お金を貸したんですね、債権を取得したの、ね。その後この B が、ね、この3番の代金債権で、いくら自分から、ね、相殺してもね、ねその相殺を、ね、その差し押さえ権者に対抗できない。だからそんなことに無駄なことなんですね。ねですからこの B はやっぱり、ね、そんなことしても、ねこの差し押さえ権者に、ね、やっぱり弁済しなければならないということなんですね。ただね差し押さえ以前にね、米印のね、差し押さえ以前に反対債権を取得していれば、総裁適場にさえ足せればね、はい、差し押さえ後においても総裁できるというのは判例なんですね。ですからこれはね、ちょっと順序が違うんでしょう。例えばね、A が、まあ、100万円でもね、B に貸せるとしましょう。ね。で、さらにその後にね、B が A にね、まあ、代金債権を取得したと。ね。こういう場合。差し押さえより、ね、B が A に代金債権を取得したのはね、先ですよね。はい、その後に差し押さえ権者が A の債権をね、差し押さえたとしてもね、 ね、この B の代金債権が弁債権に足せればね、足せれば、足せればね、この B は、ね、この代金債権を自動債権としてね、はい、貸金債権を消滅させる操作ができるんですよ。そして、差し押さえ債権者にそのことを主張できるんですね。これはね、今の説明というのは、差し押さえよりね、B が A に代金債権を取得したのが先ですから、ね、後から差し押さえがあったんですよ。こういう場合にはね、B がその代金債権でね、操作すればね、当然、貸金債権を消滅しますからね、そのことを、まあ、差し押さえ債権者に対抗できるという意味。次に54ページになりますね。第20項、不法行為。これも取材多いですよね。はい、不法行為とは、不法に他人の権利または法律上保護される利益を侵害して損害を与えることですと。例えば人の家に放火したりね、あるいは人のものを壊したり、これ所有権の侵害と言いますけどね、あるいは交通事故で人に怪我をさせれば身体権の障害とかね、あるいは死亡させれば生命権の侵害となりますよね。で、その家族に対しては当然禁止の持つね、親族権の侵害となりますから、このような場合、ね、その加害者がね、被害者に対して、ね、不法行為による損害を賠償しなければなりませんと、こういうことなんですね。で、不法行為により、損害を、ね、賠償するものは財産上の、ね、損害ばかりではなくね、身体、あるいは自由、名誉などのね、精神上の損害、慰謝料もね、やっぱり弁償しなければなりませんと。で、この一般的不法行為ね、はい、故意または過失により、他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害をね、賠償する責任があるんだと。これがまあ709条なんですね、民法のね。それで、一般的不法行為の成立要件とはね、まず責任能力があるものが、まあ、未成年者でもね、当然責任能力があるあればね、まあ、責任能力があるものになりますけど、そういうものが故意または過失により、ね、他人の権利または法律上保護される利益をね、違法に侵害して、そこに違法性があること ね、で、その行為により損害が発生したことをね、この4つをね、まあ、立証することですよね。それが、まあ、不法行為責任追及できるわけですね。で、ところも覚える。その他に、使用者責任ってあるんですよ。例えばね、宅建業者が、まあ、従業員を使ってますよね。ね、そうすると、まあ、宅建業者の方が使用者って言ってね、従業員の方が被用者という関係になるんですね。そういう、使用者責任、ちょっと見てみましょうね。括弧1番。ある事業のため、他人を使用する者、まあ、使用者ね、被用者、雇われてる者ね、そういうものが、その事業の執行につき、まあ、つまり営業中とかね、そういう執行につき、仕事をする上でね、第三者に加えた損害を賠償する責任を負うんだと。そういう、使用者の方もね、はい、使用者に代わって事業を監督する者、まあ、支配人とか工場とかね、そういうものも同じであると。で、これ、事業の執行につくとは、ね、職務の範囲内のことであるが、職務の範囲内でなかった場合でもね、まあ、それが外形的にね、見てね、客観的に職務の範囲内と考えられる場合はね、使用者は責任を負う場合があるんですね。ですから、これはね、十分注意しておくところですね。それから、各には、ただしね、その雇い主もね、使用者が、被用者の事業者がね、専任及び事業の監督につきね、相当の注意をしていた、こういう場合とかね、または相当の注意をしたが、損害防止できなかったというね、それを立証すれば、使用者責任を免れると、これもあるんですね。ですからね、この使用者の方が、やはり責任を免れる場合もあるとね。それから使用者、または監督者が損害を賠償したときは、使用者または監督者は、被用者に対して求償できるんですね。ただね、この字これを押さえてくださいね。求償は、審議則上相当な限度に限られますから、これを押さえてくださいね。それから55ページ、今度は、一番上のコメント、まあ、今勉強したことですここはね、使用者は、被用者の専任監督につき、注意がないことを立証すればね、使用者責任を免れるということですね。ただし、不法行為をした党の本人であるね、被用者は、ね、当然その一般不法行為のね、それに基づいて、損害賠償責任をね、当然負いますからね。とことん覚える。土地工作物責任。これは要注意ですね。これは連帯責任ではないことに注意ね。これはね、どちらか責任なんですよね。はい、土地の工作物は、はい、土地に委託した人工物材、例えば建物トンネル、ブランコ、誘導演目、エレベーター、あるいは崖の擁壁のことなんですね。崖の擁壁の設置の方法や保存の方法に瑕疵、欠陥があり、擁壁が崩れて人に怪我をさせた場合、擁壁の占有者、例えば賃借人とかね、そういう人は損害賠償義務を負うと。これをね、土地工作物責任ですね。ですからまず占有者、その賃借人が責任を負うと。ただし占有者が損害の発生の防止に必要な注意をね、十分注意していた場合にはね、今度占有者は責任を免れます。免責者で今度所有者が責任を負いますからね。この所有者の責任は事故に全く注意がなくてね、負う損害賠償義務なので無過失責任と言われてますね。次に共同不法行為、これはですね、宅建業者がね、複数でこう共同売買を行った場合のね、共同不法行為なんかを考えてもらえればいいですね。数人が共同して不法行為を行い、他人に損害を与えたときは、はい、各自連帯して、ね、各自連帯して賠償義務を負うと、一人一人の業者がね、当然全額に対して責任を負うわけですね。で、共同行為をして、その中の誰が不法行為をしたかわからない場合も、やはり各自連帯して損害賠償義務を負いますよと。また不法行為も共作者、そういうのを加えた人とかね、あるいはそれを手伝った工場者の、ね、共同行為者とみなしますよということですね。で、コメンチ、宅建業者が複数で共同売買を行った場合の共同不法行為、不法行為等ですよと。で、共同不法行為を行った場合、加害割合に関わらずね、被害者に対して各人が全額連帯責任を負うことになって、ですから被害者としてみれば、どちらの業者に対してもね、共同売買のどちらの業者に対しても全額を請求していいことになるんですね。で、共同不法行為を行った者の一人がね、損害全額を賠償したときは、他の者に対して負担部分の限度で、まあ、求償ができることになってんですね。ですから、片方の業者がね、要するに被害者に対して、全額賠償したときはね、その業者は、もう一方の、ね、業者に対して負担部分の、ね、限度で求償ができますね。その他、括弧1、これも最近出ましたね、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を、はい、知ったときより3年間ね、または不法行為により20年、ね、経過したときは、時効によって証明するとなってますね。ですから、どちらかね、先に経過するとね、そこでも事故によって証明しますからね、十分注意ですね、その数字はね。それから、請負工事において、請負人が不注意で第三者に損害を加えたときね、ですから、何か故意過失とかね、そういうね、物を起こしてたり、何かですね、第三者が怪我したと。こういう場合はね、原則として注文者は、に責任はありません。この場合、請負人がね、損害賠償責任を負いますよと。ただし、注文者の指図に過失があり、ね、次のページですね、56ページね、これにより第三者に損害を加えたときは、この場合はね、当然注文者が、ね、責任を負いますからね、括弧3番、不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者保護のため、その損害の発生の時から遅滞となると。つまりね、損害発生からも遅滞責任を負うんだと、不法行為の場合にはね、括弧4番、加害者が被害者に債権、貸金を有していても、その債権をもって、被害者の損害賠償債権を、ね、消滅させる総裁は許されない、加害者からの総裁は許されません。ね、不法行為による損害、賠償債務はね、加害者自ら賠償するのが当然ですからね。ここまでで民法の4ね、終了いたします。お疲れ様でした。